それでは今日の御言葉を開いてまいります。マルコの福音書の16章に入ります。16章の15節、そしてまた続いて18節に入ります。それではご一緒にお願いしましょう。3節、はい、
全世界の敵に全ての作られたものに福音を伝えなさい。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。
しかし信じない者は罪に定められます。
信じる人々には次のような罪が行われます。
しかし私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇を飲み込み、たとえ毒を飲んでも血液が良いを受けず、また病人に手を置けば病人は治ります。はい、
私たちクリスチャンが神様に対して責任を負うているとすれば、どのような責任を負うているのでしょうか。イエス様はイエス・キリストの十字架の復活を通して、そして復活されたイエス様が弟子たちにお会いになりまして、再三ですね、このようなことをおっしゃいました。今日の御言葉のように、全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。息あるすべてのものに神の福音を、御言葉を伝えなさい。このようにお見えになります。伝道しなさいとか宣教しなさいとイエス様が申し上げたのであります。確かに私たちはそういう意味において伝道とか主の証し人として、いろんなところでこの教会を紹介したり、イエス様の愛、イエス様の十字架、また神の愛をですね、私たちは語って努力しているものであります。でも、なぜか、どうしても、どうしてでしょうか、心固くなり、人々はですね、福音を受け入れませんし、神の意をなかなか理解しようとはいたしません。まあ、現実になかなか成果を上げることができない、先導している人も救われる人が少ないという、そういう成果を上げれないのが現実であります。日本でも、福音の教会はですね、7000以上あると言われるんですね。その日本の人口から見ますと、大体ですね、70万人ぐらいがキリスト教徒だと言われています。70万人のうちですね、40万人がカトリックでありまして、そして30万人がプロテスタント。そしてプロテスタント30万人いますけども、その中で礼拝を捧げているプロテスタント、また神様を生きた神として信じて、生き生きとして信仰生活しているプロテスタントは数万しかいないと言われているんですね。ですから全体見てもですね、人口の 1% に満ちないような状況であります。まあ、韓国では25から 27%、 アフリカの地に行きますとですね、至る所でキリスト教徒が稼ぎますし、そしてこの中近東や中国やアジアを見てもですね、イエス・キリストを信じる人たちが続々と今ですね、増えている状況です。でも、まあ、日本はですね、なかなかこの実質の仏教徒なのか、それとも無神教の国なのかよく分かりませんが、でもキリスト教の普及はなかなか進んでおりません。でも神様は、信じた全ての人々に、全世界に出て行って福音を伝えなさい、あなたの隣近所、あなたの家族の中においても福音を伝えなさいと私たちに命じていらっしゃいます。私たちが神様から恵みと愛をいただきましたが、それに対して責任を負っている、また義務を負っているならば、私たちは福音の証人として、地の塩、また世の光として私たちは伝道しなければならないんですね。これが大きな私たちのクリスチャンに与えられた、神様が与えられた使命であります。エゼキエル書の33章の1節から6節をお読みしますが、次のような主の言葉が私にあった。人の声はあなたの民の者たちについて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても、警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その主の責任はその者の頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その主の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。 しかし、見張り人は剣の苦悩を見ながら、角で欲気ならさず、そのため神が抵抗を受けないとき、剣でよって彼らの中の一人を、打ち取れば、そのものは自分の許可のために打ち取られ、私はその死の責任を見張り人にと。まあ、要するにですね、敵がやってきたときにですね、その敵がやってきたときのために、見張り人が立てられている。見張り人がその剣、敵がやってきたときに、その、角火を持ってですね、この警告すれば、それはよし。でも、警告をするのは忘れて、その敵によって、剣によってですね、自分たちの皆さんの神が、殺され、火が流されたならば、その死の責任は、見張り人に問うというふうに言っているんですね。ですから、ある意味の人はですね、この世は、世はですね、この、世の終わりは近づいている。またこの私たちの人生にもですね、死が訪れてきて、私たちは死が訪れて神の世界に旅立たなければなりません。でもその神様の死が送った死、また神様の裁きのその時、この世の終わりがやってくる前に、私たちクリスチャンはここに書いてあります見張り人のような務めを果たさなければならないんですね。私たちクリスチャンがですね、人々に対して死がやってきたときに、その死を、死から逃れるべき、一つの方法が神様の救い主イエス・キリストにあることを、私たちは見張り人として語らなければならないんですね。世の中が滅びていく、そのまま滅んでいるのを私たちは傍観して、私たちは天国に行けるから関係ない。世の中はどんな困難や災いがやってきた、悪魔がやってくれば、私たちはイエス様を信じているから、どのような死に方をしても天国に行けるから、私たちは大丈夫として、安閑として、それをですね、見張り人としての務めを果たしていなければ、神様は私たち自身にですね、その世の人々が死んだ血の責任をクリスチャンに問うかもしれないと、聖書は私たちに教えているんです。ですから、私たちが伝道するとか伝道したいということは、私たち自身の命に関わることにもかかってくるんですね。私たちは神様から永遠の命をいただいて、ね、この永遠の命を神はですね、奪うことはないかもしれないけども、でも私たちがこの地上において務めを果たさなければ、その血の責任を問うかもしれないと神様は私たちに警告をしていらっしゃるんです。ですから、伝道したりするというのはですね、もうこれは好き嫌いの問題ではなく、私たち自身に課せられたすごい大きな使命で、使命であると私たちは受け取らなければならないんですね。そうですね、伝道しなければならない、一人でも多くの人がですね、私たちと一緒に天国に入りたい、入らなければならない。まだこの地上の問題から解放されて天国のありわいをしてほしいという、そのような気持ちを持って、私たちは伝道を伝道の働きをしてまいりましょう。第一番目に、私たちが宣教とか伝道する動機というものはどこからやってくるのでしょうか。例えば教会で、伝道しなさい、宣教しなさい、周りの人々がですね、伝道してます、伝道してますから、自分もこうとしてるのは恥ずかしいので伝道するとか、まあイエス様が命じられたからもう嫌でしょうないんだけども、仕方なくしぶしぶ伝道する、イエス様を証しするというふうな動機を持って伝道しているならばですね、こういうふうな人間的で、また打算的で、そういう伝道が疲れて、そしてそれは失望に陥るような失敗に陥ってしまうことがあって、失敗に陥ってしまいます。私たちの伝道、伝道する動機というものは、人間的な内側から出るものではなく、神様から示されたものでなければならないと思います。そして聖書は私たちに伝道する動機は神様の愛によって押し出されて福音を伝えます。神様の愛に打たれて、ああ感謝しますという感謝の喜びと感謝の気持ちを持って宣教しなさい。この意味ですね、私たちに教えていらっしゃるんですね。マタイの福音書の9章の36節を見ますと、ここに、また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱音果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたという言葉があります。これ新改訳聖書はかわいそうに思われたと書いてあるんですけれども、東海訳聖書は哀れに思われたというふうに書いてあるんですね。 って、私が献身をしようという神様のために働きたいという思いだった御言葉が、まあ、この御言葉でありました。収穫は多いけども働き人は少ないから、働き収穫の主になる父なる神様に願って働き人を送っていただきなさいという御言葉があります。そしてイエス様が伝道している時にですね、もう群衆を見た時に羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを哀れに思われたということがあります。私たちが世の中を見るときにですね、哀れさを、私たちが世の中の人を見たときに哀れさというのを感じなければならないんですね。それは何かと言いますと、私たちはイエス様を信じて問題があっても問題がないもののように生きることができます。何も持ってないようだけども、天の御国にいらっしゃる天のお父様が私たちの地を必要な時に私たちに与えてくださるという恵みを私たちは体験しています。でも、この信仰の人々はですね、ね、この世の中の物的なものによって振り回されながら、そして、あれば喜び、なければ悲しみ、そして、なければ失望し、また妬んだり、嫉妬したり、怒ったりしながら、その感情に振り回されながら、そして人生を送っていらっしゃいます。そしてまた、この地上の人生をですね、必死になって生きていて、最後には死がやってきたら、すべてのものが無になってしまうという、失望感とか、悲壮感を持ちながら人生を歩んでいます。ですから私たちにとってはですね、この人生は苦しいけども楽しい人生であり、そして天の御国に入れる恵みをしっかり握って平和に満ちた人生を歩むことができているんですけども、どの人々はそんな人生を歩んでいません。いつも不安、死の恐怖に怯えながら、この恐怖を覚えながら、そしてそのようなもう日々の生活に振り回され、世の中に振り回され人生を歩んでいらっしゃるんですね。で、まあ、その中でもですね、なんとなく強がりな気持ちを持ってですね、その人生をこの歩んでいるように思いますけども、その心はこのイエス様が見られたように羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている、そのような人生を歩んでいらっしゃる。ですから私たちクリスチャンは世の人々を見るときに、イエス様が感じていらっしゃるように、神様が人々に対して持っていらっしゃるような、あ、本当に神様を知らない弱さ、神様を知らないがゆえに哀れな人生を歩んでいるんだなという、そういう気持ちを私たちが持っていなければならないんです。それが動機になりますときに、私たちは伝道しても聞いてもらえなかったも、そして反発されても、その人を愛して伝道する、その伝道の勇気を、力をいただくことができるんです。聖書の中のこの御言葉の中に公開聖書であります、弱り果てて倒れているという、このお言葉があります。弱り果てるというのは、顔を剥がれてズタズタに切れるという強い言葉から来ている言葉であり、また、倒れている言葉は投げやられているという言葉であります。まず最初に、この顔を剥がれて、弱り果てるというのは、顔を剥がれてズタズタに切れるという強い意味というのはどういう意味かと言いますと、牧者のいない羊というのは、牧者が導くことはできません。緑の牧場に導くことはできません。獣のない平安がですね、なだらかなその牧草地に、この、羊を、牧者が羊を導くことはできません。ですから、群れから外れ、牧者のいない羊というのは、自分でその牧草地に牧草をですね、この、得なければならないんですね。ですから、本当にそこが、危険な谷底であろうとも、そこに迷い出てしまう。そして、この獣のいているですね、危険な場所にそこに入り込まなければならない。茂みに入り込んで隠れなければならない。また、この、どうですかね、その、トゲのあると言いますか、なんて言いますかね、そういう危険な場所に踏み入れ、入らなければならないんですね。ですから、自分で生活しなければなりませんし、 自分一人で敵と戦わなければなりませんし、自分で吟味しながら良い牧草を食べなければなりませんし、自分で吟味してですね、良い水をですね、この食べしかかなければなりません。ですから、そういうような羊というのは、牧者のいない羊というのは、もうスクラッチの傷だらけになって、手織りのですね、羊のような感じで生活をしなければならないんですね。で、神様が私たち人間の姿を見たときに、牧者のいないイエス・キリストを信じたらい、この羊である私たちは、もう本当にこの弱り果てて倒れている、弱り果てて、もう傷だらけになっている、人生のいろんな問題で傷を受けながら、精神的に打撃を受けながら生きている哀れな羊のように見えるんですね。で、聖書の時に神様は天と地を作られて、その最後にアダムとエヴァを作り、で、産めよ、増えよ、地に満ちよ、地はあなたのものです、自由に人生を歩みなさい、この世の中にあるこの地上にあるすべての良いものはあなたのために作られたといって、私たちを祝福して作ってくださいですよね。ですから、そのレベルから、神様に祝福されたレベルから、今の地上の私たち人間のレベルにいると、この牧者のいないような、打ち荒られた、そのような羊に見えてしまうんですね。ですから、私たちは本来幸せな人生を歩みに作られたにもかかわらず、苦しみの中に自ら入り込んでしまって、もう人生がくたくたになってですね、人生を歩んでいる。神様は私たち人間を見て、それに哀れに思っていらっしゃるというんです。また、倒れているという意味は、投げやられているという意味があると言いました。飢えと渇きのために羊は死んだ物体と書いたように、振り出された倒れている状態を、この聖書は私たちに言っているんです。ですから、神様の側から見たら、私頑張って生きていますよと言っているけども、神様の側から見たら、飢えと渇きのために、もうですね、もう命もキレキレになって、必死になって生きている哀れな羊にしか見えないんですね。ね、神様から見たら、本来の人間の姿じゃなくて、全くですね、異物か違うものとして貸したような、そのような呪われたような、苦しみの中にもがいているような、そういう人間にしか神様から見たら見えないんですね。私たちは、この神様のその哀れに思う、人を哀れに思う思いを持つときに、私たちは自分の伝道について、天国について、勇気を持って出ていくことができるんですね。はい、誰かが伝道してるから、誰かが伝道してほしい、誰かが伝道しなければならない、また伝道しなければ怒られるという意味ではなくて、神様の恵みの中で見たときに、私たちは今幸せな人生を歩んでいるけども、かつて自分たちがそうであったように彼らは苦しんでいるんだ。生も分からず、死も分からず、死の後も分からず、どこに行くか分からず、死んだ世界の確信も持っていないし、死んだ後のですね、家族のこのことに関してもいろいろ不安を持ちながら生きている。でも私たちはそういうものが全部取り除かれて、ね、神様が全てにおいて、ね、万事を益としてくださって、どんな状況であっても私の人生は大丈夫。どんな状況であっても私の家族は大丈夫。私の人生の先は、私の人生の先は主が、神がちゃんとしてくださると確信を持って、平安を持って私たちは生きることができている。この大きな差を知るときに、その差を知るときに、私たちは一つのに対して、もっともっと愛の気持ちを持ってですね、伝道することができるんですね。これが動機をですね、持たなければなりません。当時のイエス様が全世界に出て行って福音を伝えなさいとおっしゃいましたが、イエス様はこうおっしゃいました、弟子たち。あなた方はイスラエルの失われた羊のところに行って、そして福音を伝えなさいとこのようにおっしゃいました。弱り果てて倒れている牧者のいない羊のようなところ、羊のようなイスラエルをあなた方は福音を語って救い出しなさいとこのようにおっしゃいました。確かにその当時はローマの属国として、このユダヤの国は支配、イスラエルの民は支配されていました。ローマ帝国の属国ですから、地域的には平和な状況があったと思うんですね。まあ、戦争がなくなって平和であった、まあ、地上と平和が戻ってきたユダヤの社会であったと思うんですが、 でも皇帝ローマ皇帝から、ヘロデ、まあ、要するにあのユダヤを当時を任されたヘロデ大王はエドム人でありまして、どちらかといってイスラエル人に対しては憎悪を持って、このイスラエルの国ユダヤ人たちをこの統治していたんです。ですからあのユダヤ人たちはですね、ユダヤ人、まあ、イスラエルの人々はアルメンとは精神的にも宗教的にも本当に抑圧された状況で、この日々の生活をしなければならなかったんです。もうユダヤと、まあ、イスラエルは神殿礼拝はですねしておりましたけども、大祭司は異教の権力者に支配されておりましたし、そしてそのような状況を見たときに全く神に対して自由がないイスラエルの民を神は憐れに思われました。でその当時 そのイスラエルの人々は、その民を治めるべき、宗教的な指導者を羊飼いとして神様をこれに戒めていらっしゃいます。エゼキエル人の手紙の34章の8節です。人の子よ、イスラエルの牧者に向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。要するにユダヤの指導者たちはその当時のイスラエルの人々をこの養わなければならない立場にありながら、自分たちの特権とか利権だけにこの忠義してですね、この民を養ってはいなかったということですね。さらに、ですね、ゼカリアの10章の2節を見ますと、テラフィモは決まらないことをしゃべり、占い師は言われるように、ユナイの者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それで人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親父を罰しよう。万能の主はご自身の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。テラフィムというのは、ユダヤの指導者たちが神様の、言葉を選ぶ、言葉を、この、御心を知るために用いる一つの道具なんですね。で、まあ、要するに、ユダヤの指導者たちは、神様の言葉を聞くべき聖なる道具である、それを通して、自分の好きなことを語って人々を惑わしているということを神様は怒っていらっしゃるんですね。それで占い師は偽りを見、夢見るのは虚しいことあたり、そして人々は羊のように騒ぎ、羊飼いがいないので悩んでいる状況だ。羊飼いとして任されているユダヤの指導者たちは、任されたユダヤ人、イスラエル人に羊を養わないので、彼らは苦しんでいるということを聞いています。次に、民数記の27章の12節から18、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。主はモーセに申せ、あなたは神の霊の主として宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り上げたの手を彼の上に置け。モーセが天に召される寸前に、モーセが神に祈ったことは、私がいなくなったらこのイスラエルの羊たちは誰が養うんですか、牧者のない羊のように迷わせないでください、彼らに指導者を与えてくださいという時に、神様がヌンの子ヨシュアに次の指導者として油を注げとモーセに言われた内容なんです。ですから良い指導者がいていると、その羊たちは生き生きとこの神様の祝福に生きることがあります。良い羊飼いがいたらそのようになるけども、ね、良い悪い指導者、悪い羊飼いになると、その民は羊たちは牧者のない羊のように苦しんで、悲惨な状況になるということを言っているんです。第1列王記の22章の17節に、彼は答えた、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のない羊の群れのように、その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らおのおのその家に無事に返さなければならない。飼い主のいない羊の群れのように彼らはもう離散しているという状況がここに書いてあるんですね。またこれは旧約だけの話でありました。今読んだのは旧約です。 次は新約を見ますと、マタイによる福音書の23章の14節以降ですね。忌まわしい者が事前の立法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら、順番見えのない見えのため15節は、忌まわしい者が事前の立法学者パリサイ人たち、愛称者一人を作るのに法律に書いております。だからそのイエス様が五大聖中のその時にも立法学者やパリサイ人たちはユダヤの指導者として神様の祝福を民に与えるべき良い羊飼いとして神様から立てられていたにもかかわらず、イスラエルの羊たちをよく祝福しないで彼らを苦しめているというふうにイエス様は非難をしていらっしゃいますね。だから祭司もそうだし、立法学者もそうだし、そしてさらにヘロデ大王がさらに上におってですね、イスラエルの民を苦しめている状況であり、さらにその上にはローマ帝国ローマ総統がですね、イスラエルの国のユダヤ人たちのを苦しめている状況であります。ですから彼らはですね、私たちは平和だ、私たち大丈夫だ、私たち幸せだと言っているけども、神様の目から見たら牧者のような羊のように投げられていて、もうずたずたに心も、そしてもう精神的な支えも全部失われた状況であって、そこにイエス様が救い主としていらっしゃったんですね。そしてマタイの福音書の中にありましたように、イエス様は彼らを見た時に牧者のいない羊のように、投げられずたずたになっている姿を見られて、哀れに思われたその気持ちを持って福音を、神様の福音を人々に語られたんです。ですから33年と、6ヶ月の生涯、ご生涯でありましたけれども、聖霊に満たされてバプテスマを受けられたその時からもう必死になってですね、神様の愛と神様の祝福を一人でも多くの人が体験できるように福音を伝えられました。イエス様が弟子たちにおっしゃったことは、狐には穴があり、鳥には巣があるけれども、神の使者である私には住むところも安息を得るところもないぐらいに私は宣教と伝道していますよと、このようにおっしゃったんですね。弟子たちに言われたことはですね、神様のために働きたいというならば、それほどまでに覚悟して自分の親兄弟を捨ててまでその国のために働かなければならない、このことをイエス様は弟子たちに教えました。まあイエス様はですね、それと同じように神様の思いを、哀れみな思い、神の愛を持って伝道するならば、伝道すべきであり、また伝道するならば必ず実を結ぶことができると私たちに言っていらっしゃるんですね。私たちは先ほど言いましたように、神様を信じている人とイエス・キリストを信じている人と、イエス様を信じている人の人は霊的には全く違う存在であることを知らなければなりません。イエス様を信じている人とイエス様を信じていない人は行くところが全然違うということを知らなければなりません。極端に言えばイエス様を信じている私たちは天の御国に帰って、そしてですね、神様の懐で、この平安を得ることができるし、できるものであります。でもイエス様が知らない人はその死んだ後、神様の裁きがあってですね、地獄の火の中に投げ込まれて永遠の、この煉獄というか火によってですね、苦しめられ地獄に落ちてしまうことがですね、我々は定められているんですね。ですからまだその事情においてイエス様が死んでいる私たちは、何があっても私を助けてくださるイエス様がそばにいて私に知恵と力をくださると私たちは信じて、勇気を持って何でもできることができる。でもイエス様を知らない人たちは自分の力がより頼みで、力がなければ力の弱い強いものによって打ち破られてしまう競争世界の中に彼らは戦々恐々として、人生を歩まなければならないんですね。そしてその戦いで負けてしまいますならば、二度と再び立ち上がることができないような恐ろしいこのような呪いの世界に人々は住んでいるんです。私たちは、倒れても立ち上がることができる。倒れても立ち上がらせていただける方がいらっしゃる。どんなに弱ったとしても私たちの涙を拭ってくださるイエス様がですね、私たちのそばにいらっしゃるという全く違う運命の差がある、そのようなところに人々はいらっしゃいます。私たちはそのことを知るときに、ますます伝道と宣教のために自分の人生を注意していかなければならないと思います、ね。 第2番目に、第2番目に、なぜ私たちはこんなに今で伝道宣教しなければならないのか。マタイの福音書の9章の37節と38節。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の死に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。先祖を伝道する第2番目の理由はですね、伝道すれば収穫は必ずあるということです。必ず伝道すれば人々はクリスチャンになる教会の中に人々がやってくるという、その確信をですね、しっかり持たなければならないんですね。私たち人間は、この世の中に生きて現実の中に影響されて生きております。クリスチャンももちろんそうですけども、もう十分な一生懸命頑張りましたけども、日本に一番残りませんね。じゃあ私は30年祈っていますし、そのように信じておるんですけど、なかなか残りませんね。そういうふうにですね、言われる方もいらっしゃるし、私も大体そういうところにおりました。でも全世界から、世界的な規模から見ますと、プロテスタントのペンテコステというか、聖霊派、カリスマ派というグループはですね、年々人々がですね、増えているという統計が出ているんですね。で、よく言われることでありますけども、日本は奇跡的な国だというのは、まあ、こんだけ何十年もやってても、1% にクリスチャンは満たないということが、最後の最後、この日本の国は、神様の継続、最後の大リバウンドの時に用いられる国ではないかというふうに、みんなから期待されて、また私たちは、力をいただいている状況なんですね。で、全世界的な、まあ、世の中の歴史、この世界のキリスト教の歴史、世の中のその動きを見るときに、状態を見るときに、キリスト教はどんどん増えているということを私たちは自覚がしなければならないと思います。神様は必ずや世の終わりの時にアジアをリバイバルし、そして、聖書ではアジアが最後の天国の地だと言われており、そのネックの中に日本も含まれているということを私たちは確信しなければならないと思います。収穫は必ずあると主は約束してくださっています。ですから収穫が必ずあるという確信を私たちはしっかり持っていただければならないと思います。そして収穫と同時に裁きがしてくると、リバイバルとともに神の世の滅びが同時になっていきます。私たちは世が滅びる時に収穫する側でなく、世の滅びる側に立っていてはいけないと思います。収穫する側、収穫するものと、そのまま滅ぼされるものと、世の中は二分されています。神様によってますます燃やされているクリスチャンと、そしてその祝福をですね、奪われてしまい、どんどんどんどん火がですね、消えていくクリスチャンの二分化されているんですね。私たちは、この収穫する側にいつも立つように、また世の滅びを見ながらも、その滅びの中に破綻するものではないように、今後しなければなりません。マタイの福音書の3章の12節に、手に蓑を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を燃えない、消えない火で焼き尽くされます。マタイの13章の30節に、だから収穫まで両方とも座ったままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を焼くために束にしなさい。麦の方は全て私の蔵に収めなさいと言いましょう。世の中に必ず二分されてしまう。神につく側と神につかない側、イエス・キリストを信じている人とイエス様を信じたい人と、この二分されて、その結果、策はですね、その裁きが行われるということなんですね。ですから、私たちはですね、世の終わりが近づいている。ですから、熱心に、ますます熱心になって、福音を伝えなさいという言葉を受けていかなければなりません。第2テマタの4章の1節と2節。神の御前でまだ生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私を起こすために命じます。御言葉を述べください。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神を尽くし絶えず教えながら手に戒めまた進めなさい。10人のですね、乙女の、この5人は賢かったと言います。 彼女たちは眠りこけてしまったけども、夜遅くになって暗くなった時に見た花婿を、火を灯して迎えることができました。私たちはいついらっしゃるかわかりません。ある人は、ある牧師先生とこの間話してて、牧師先生と牧師先生が私の前で話をしてて、ね、先生、今度はキリスト教で大きな出来事は何年でしょうね。多分2020年ぐらいまたあるでしょうねって言ったら、その牧師先生がですね、そやな、イエス様が生まれたのは、AD 2,30 年やから、2,30 年ずれてるから、今度は最近があるとしてから2020年か30年ぐらいあるかもしれんから、引き締めて、頑張らなあかんないって、先生方がですね、この2人で話していらっしゃいました。私はそれ聞いていて、そうですね、と見ながらですね、まあ、私たちが時を定めても、神様は、ね、ご自分が時を定めていらっしゃるから、私たちの思い通りにいかないけどな、まあ、でも2030年何かあるかもしれないなと言って、相づちを打ち終えたんですね。ですから、必ず世の終わりはやってくるでしょう。でも世の終わりが私たちが生きている間にやってくるかもしれません。その時に私たちは神の側にいるのか、収穫しようとして収穫する側にいるのか、そしてリバイバルを、この選挙している側にいるのか、そうでない側にいているか、でも私たちは気を引き締めて、そして信仰の火をですね、灯し続けなければならないと思います。そして信仰の火を灯し続けることは、何も礼拝に行っていることは信仰の火ではありません。礼拝に行くことを通して、で神様がいらっしゃることを私たちは人々に、ね、明かしをしているんです。礼拝に行くの、なんで礼拝に行くの、なんでこんな忙しい日曜日で礼拝に行くの、なんでこんな日曜日の、ね、行くでできる時に礼拝に行くの、いや、もう全てのことを投げ出しても神様を一番にして神様を信じなければならないということを、私たちは礼拝に行くことを通して人々に信仰しているんですね、礼拝をする、また御言葉を読んで、そして御言葉に、全ての問題の解説を得ようとする、その全てのことは信仰の火を灯すということは、人々にこういうふうな神様を、信じている私たちは神を証ししているということです。第3番目、この伝道を宣教する、使わされていく、使わされる働きを任されている者たちの、者たちを見ていきたいと思います。それはすなわち私たちでありますけれども、イエス様を信じている私たちというのは、もう力があるからイエス様が信じて信仰生活しているわけではありません。マタイの10章の実節から読んでいきます。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを治すためであった。さて、十二弟子の名は次の通りであった。まず、テペロと呼ばれる主も、アンデレ、ゲブレの子、ヤコブ、ヨハネ、フィリポとバルトの前、トマスと、スデニー、マタイ、アルパイの子、ヤコブと、タダイ、ネヒトにしようと、イスカリオ、イエスを裏切ったイスカリオでのユダでやるという。12人にちょっと戻していただきますけども、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる災いを治すためであったという権威をイエス様は私たちにお与えになりました。で、イエス様が、この彼らを村々町々に、送り出された時に、聖書の記事では、天から竜がですね、竜が天から落ちたという奇跡がですね、その奇跡、昇る瞬間で、弟子たちは非常に神の権威の素晴らしさを、恐れさをですね、力強さを見て、感動したという記事がありました。で、ですから、イエス様の信じている弟子たちには、このような権威が、このすごい権威がですね、私たちクリスチャンにも、一人一人にも与えられているんです。与えられた十二社の名前はですね、この名前に見ましたけれども、その中には誰もですね、この名を力がある者はいませんし、知識が書いてた者もいませんし、この病気であったりとか、取材人であったりとか、それから熱心教員であったりとか、そういうようなですね、普通の、弟子たち、普通の人々だったんですね。でもですね、彼らにすごい権威を与えて、そして村々町々に送り出して、 そして、後には初代教会の後にはですね、世界をひっくり返すような、AD380 年ぐらいでしょうか、ローマ帝国が全くこのキリスト教国で、なってひっくり返りましたし、そしてキリスト教ローマ帝国からですね、ヨーロッパ中に、キリスト教が席巻してですね、国の国王よりもこの権威のあるこの教会としての権威を持ってですね、世界の富をですね、ある意味では影響を与えるような働きをすることができたんですね。でも最初の十二弟子、この働きをした十二弟子たちはですね、本当にね、この辺にいらっしゃるこの上司であったことがする方でいらっしゃったんです。神様は使わされる私たちに対して、何も力や栄誉を持っているかとか、知恵があるかとか、一人の熱心でやるからとか、どういう立場でやるか、そういうことを求めになります。もう、ただの一人ありますけれども、クリスチャンになった瞬間に、神様の素晴らしい権威と力を持って、この世に影響を与えるものとして、私たちを召して、私たちを送り出していらっしゃる。私たちは勇気、この財産にならなければならない。私たちの背後に神が力を持って、その力を、証しをしてください。権威を与えて、権威を、私たちの背後にいらっしゃるイエス・キリストは、その権威を明らかに示してくださると、そのような働きを持って私たちを送り出していらっしゃる。ですから、私たちはイエス様を、福音を伝えるときにですね、勇気を持って、福音を代価に語ってきました。イエス様の名前には力があり、権威があって、悪霊さえどもも恐れているというんです。ですから、私たちを苦しめている、諸々の悪霊、堕落した天使というのは、もう本当にですね、大悪魔じゃなくて、小さな人はですね、全部私たちに従うような、私たちは権威と力をいただいているんです。そして最後に、見なければならないのは、私たちは何をするんでしょう。人々を救います。イエス様の国によって人々を救います。イエス様はこうおっしゃいました。弟子たちに権威を与えて、失われたイスラエルのところに、でイスラエルの家に行って、その復興しなさいと、このように彼らは行きなさいと、安らぎなさいと言いました。イスラエルというのは、神の民であり、そして神の国という意味であります。要するに、失われたイスラエルの家に行き、失われたイスラエルに行きじゃなくて、失われたイスラエルの家に行き、神、イスラエルの国、神の国を復興しなさいと、このイエス様はお見えになりました。つまり、私たちは神の国を、復興する、神の国を立て上げるという働きを担わされているんですね。まあ、神の国というのは何でしょう。神の国は私たち自身も神の国です。一人一人が神の国です。で、同時に私たちが救われた私たちが集まる神の家は、これは神の国です。つまり、教会を、まあ、要するに、その時はユダヤの会合でしたけれども、ユダヤの会合、神の国。イスラエルの人々が集まっているそのユダヤの街道、まあ、街道ではありませんけど、人が集まったその群れが神の国であります。つまり、この地上で私たちは教会を立て上げ、新しくしなさいと神様が見えます。教会というのは街道ではありません。私たちの集まり、私たちが集まるときに神の国がそこの中に現れます。そして神の国で何が行われているかというと、いろいろな奇跡や印や神様がいらっしゃる、いろいろな祝福がですね、神の国において、ね、表される。それがですね、実現されていく。神の国が実現されていく、そのことのために、そしてその神の国の中に人々を招き入れなさいというふうにイエス様は私たちに言っていらっしゃいます。私たちは神様から素晴らしい力とその権威をいただいて、私たちは委ねられて、委託されて、私たちは派遣されて、この地上に送られていくんです。ですから、私たちの短い人生、120年生きるかしないか分かりませんが、この短い間に私たちは神様の御国の建設の 一翼を担う働きを神様の中に託されているそういうような存在であります。私いろんな人生が120年、でも神の恵みによって永遠にですね、その賞賛と栄誉はですね、私たちが努力したことは、私たちの賞賛と栄誉は私たちについてくるということで成功されることがあります。この修行で頑張ったことは永遠に神の前に覚えられて祝福を受け続けるという祝福に私たちは生かされて導かれていかなければなりません。本当に私たちは先頭と伝道がですね、証人として世の中に必死の仕様として本当に証をするということが、私たちクリスチャンの祝福の源であり、神に対する責任を果たす内容であることをしっかり受け止めてまいります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。今日はいろいろな行事もございますが、神様は私たちを喜び楽しませ、神の国に招き入れた私たちがどんなに素晴らしい祝福を神から受けているか、愛を受けているかを体験させる日であることを感謝いたします。どうぞ聖書の御言葉を通してこの恵みから漏れることがなく、神の愛を受け続けることができるように、私たちをもっともっと力強くしっかりと信仰に長しめてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私の命は神様あなたに委ねられたものである。私の人生は神様あなたが全てにおいてあなたが従事していらっしゃることであり、私あなたがしっかりとそれを約束していらっしゃることであると確信させていただけますようにお願いいたします。
アメン。
イエス・キリストの皆によって祝福してお願いいたします。
アメン。